Sometimes I want to take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid...
荒野再生士です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は言語化、言葉にするということについてお話ししようかなと思います。最近私が考えていること、感じたことの中で言語化っていうのが一つのテーマになっているなと思いました。そのエピソードをつらつらとお話ししていこうかなと思います。まず私は最近ずっと音楽の方に心が傾いているというか、触覚が伸びているなと感じていまして、皆さんおなじみの牧原紀之、それと小田和正、最後に山下達郎、この3人の曲というかアルバムをもうずっとループで聴いてるんですよね。牧原紀之、この間ライブがあったりとか、セルフカバーアルバムのビースポーク、あとは過去のアルバムで私が気に入ってるアルバム、太陽とかホームスイートホームっていうのが割と好きな曲多いんですけど、その辺を行ったり来たりしてます。小田和正、山下達郎、この二方はですね、この夏アルバムを出しました。小田さんはアーリーサマー2022、山下達郎さんはソフトリーというようなアルバムをそれぞれ出したので、私が買ったわけじゃないんですよ。親とか上の兄が買ったっていうのを借りて iPhone に落として聞いてるんですけど、逆に他の人たちの音楽を全然聞いてないというか聞けないんですよ。最近の流行りの人とか、なんとなく YouTube の広告とか、あとはトップページに出てきたミュージックビデオとか、CM で流れてた歌とか検索して聞いたりしてるんですけど、どうも私の心に引っかからなくて、じゃあこの3人とそれ以外の差ってなんだろうって考えた時に、それが私の中で整理されたんですよ。まず牧原紀之、もちろん小さい頃からずっと聞き続けてたっていうのもありますけど、もうこの人は言葉選びっていうのがすごいなと思いました。過去牧原紀之会やった時も、その歌詞見るだけでも小説みたいだとか、これで一本映画とかドラマとか作れんじゃないかみたいなことを言ったと思うんですけど、それくらい言葉選びのセンスっていうのが優れてるんじゃないかと私は思っています。小田和正さん、この方は声がもう何よりすごいなと思います。私はアルバム聞くときってシャッフルとかどれか一つ選んでっていう聞き方をしないで、アルバムはもう10曲なら10曲っていう一つのこの流れこそ作品だと思って聞いているので、なんならもう曲名とかも見ないで最初聞くんですよね。で、曲が流れてったときに、ある曲がライブの音源だったんですよ。でも私は最初全然違和感なく聞いてて、曲の最後に観客の拍手で、え、これライブの音源だったのって気づく。なんとなくライブの音源かスタジオ収録かっていうのはわかると思うんですよね。歌い方とかその音程のブレとか、スタジオ収録だと何回もリテイクできますので、その辺でいいのを選んで組み合わせてっていう風にできますけど、ライブだと一本撮り、一発撮りっていうので、それができない。だけど私は、小田和正さんのある曲、一曲に気づかなかった。いや、この人声すごいんだなと、最近気づきました。小田さんは、私は以前、ベストアルバム、3枚組のアルバムがあるんですけど、まあ、その中でも、もちろんライブの音源何曲かあって、それは最初に拍手が含まれてたりとか歓声があったりで、あ、これ今からライブの音源なんだなって気づけるけど、でもそれにしてもやっぱり声のブレとか、私がもともと知っているスタジオ収録の曲とライブの曲って比べても 声のブレって少ないなと思います。ほとんど差がない。それはね、彼の実力じゃないかなと。本当にすごい実力。声の芯が通ってるというか、ブレない。ここがすごいんだなと、最近思いました。山下達郎さん。私は今まで触れてこなかったんですよ。私が知ってる曲は、ちっちゃい頃行ったミスドの店内でずっとかかってたドーナツソング。おーってやつですね。それか、あとはライドオンタイム。それぐらいですかね。今回、初めてちゃんと曲を聴いたんですよね。イヤホンでっていうか、ちゃんとしたスピーカーで。そしたら、曲一曲一曲の厚み、音の重厚感がもうすごい。初めてソフトリー聞いた時、どこで聞いたのかな？ちょっと覚えてないんですけど、曲に酔いそうになるっていうか、意識を全部持ってかれた感じでしょうかね。これは危険だと思いました。音の世界観がもう熱いし、硬いっていうか、外界のその騒音とかの入る隙もないくらいの凄さだったなと。少し前に私が心療内科に行った時に、その時私はこの間のライブ、牧原紀之のライブで買ったライブ T シャツを着てたんですよね。私がお世話になってる先生って、たまに初っ端から変化球投げてくるんですけど、この時も私のシャツ、紺の生地に、今回のライブの名前がヨーソローということで、まあ船の掛け声の名前なんですけど、で、船に乗ってるマッキーが双眼鏡を覗いて、指さしてるみたいな、そういうデザインのプリントがされてるんですけど、これを見た先生が、そのシャツのデザインいいねって言ってくれたんですよね。で、私はその、この間ライブに行って、買ったんですって、牧原紀之のライブ行ってというようなお話をした時に、コロナの影響で結構ダメになっちゃった人が多いんだよね。小田和正さんもこの間ダメになっちゃったけど、ちゃんと行けたのすごいねって言われたんですよ。私はその時初めて小田さんのライブとかツアーがダメになったっていうのを聞いたんですけど、山下達郎さんは本人がコロナになっちゃってツアーがダメになっちゃったっていう話は知ってるんですけど、小田さんもダメになっちゃったんですねっていう話をしたんですね。で、その流れで最近はどういう音楽聴いてるのと、この先生には私は牧原紀之が好きってこととか、ウェストライフっていう海外のスマップみたいなアイドルユニット的な人たちの音楽も聴いてるとか話をしてるんですけど、最近はどういう音楽聴いてるのって言われたので、あ、ちょうど今名前が出た3人をずっとループで聴いてますというふうに返したら、そうなんだ、ちゃんとシンガーソングライターしてる人たちだねって言われました。裏を返せばちゃんとシンガーソングライターをしてない人たちもいるんだろうかと思ったりもしましたけど、私の中ではタイムリーな話題だったなと思いました。続きまして、最近私の中でポッドキャスト配信をしている目的とか意味っていうのが分からなくなっちゃったっていうか、一時期ブレってそれこそテーマとか出なかったし、まあ現実的にいっぱいいっぱい忙しかった時期だったからかなとも思ったりしてたんですけど、初心を思い返してみると、その配信目的とか始めた理由っていうのは、鬱とか精神的にしんどい人たちに向けて自分の過去を話そうとか現状を話そうというふうに思って始めたんですよね。ただいざ何年だろう、3年とかずっと診察を受けてきて分かってきたのが、実は鬱だけじゃなかった、後天的なというかね、そういった外部的な理由だけじゃなくて、もともと私の中では自閉症の気配がある、グレーゾーンだ、自閉症スペクトラムとか自閉スペクトラム症と言われるようなグレーゾーンに当たる人間だったり、それが原因かわかんないけど、いろんな刺激に対して敏感だったり、あとは性自認に関しても 昔から割としんどい思いしてきたなとか、悩んでる時期もあったなとか、ちなみにこの間の診察、このちゃんとシンガーソングライターしてる人たちだね発言の後に、性自認のことを初めて先生に打ち明けました。具体的な対処法を言われたわけじゃないんですけど、なんか私の中で頼るところを見つけられたっていうか、安心感を持ちましたね。もちろん否定なんかされなかったし、第三者目線で答えてくれました。それは助かりました。話を元に戻しまして、この鬱でしんどいっていう時、私は言語化できなかったんですよね。伝えられなかった。だから親とか家族とか人間関係全般ぎこちなくなったり、病院に行ってもそもそも辛いこととか現状伝えられなかったから、それ良くなるわけないよなと。ただ今お世話になっている心療内科では毎回診察前に問診票書くんですよね。任意ですけど私は毎回書いてて、困ってることとか悩んでいること、相談したいことをピンポイントで伝えられるようになったり、一時期受けてたカウンセリングの目的っていうのも、客観視する訓練とか、カウンセラーの人が第三者目線でどういう状況かっていうことを整理してくれる。カウンセリングっていうのは言葉によって整理する訓練だったりとか、実践だったりっていうことなんじゃないかなと思いました。また、私が第3回でお話ししたテーマ、細かい枠組みとか新しい言葉が増えることについてお話ししたんですけど、例えば自閉症スペクトラムとか、セクシャルマイノリティの中でも LGBTQ は認知度高くなっているけど、アセクシャルとか、もしかしたら X ジェンダーっていうのも知らない人多いかもしれない。認知度が低いのに無駄に細かい枠組みが増えるのってどうなんだろうか、何の意味があるんだろうって思った時期あったんですけど、それは対外的なことっていうより体内的な意味合いが強いかなと思いました。そう、自分が納得するとか納得できるような言葉枠組みの中に自分を落とし込めることができる、所属させることができる、とりあえず落ち着けるっていうような実感を持てる着地点が見つかるっていう感じですかね。地に足をつけて立つ場所、土台があるっていうような意味で、認知度が低くてもそういった枠組み、言葉、人たちっていうグループ、そういうのができるとかあるっていうのは非常に有意義なことじゃないかと最近思っています。それとですね、7月の末に友人と会った時の話、101回で割とそのテーマお話ししたんですけど、今回私と友人の間で日本語が通じない日本人とか苦手なこと、もの、人についてめちゃくちゃ話したんですよ。話の流れとしましては、お互いの近況報告、私の職場で私は指示する立場なんですけど、日本語同士話す人間なのになぜか私の指示とは違うことをする人間がいると。なぜ日本語で話してるのに、で自分の中では分かりやすく言ってるつもりなのになぜっていうようなお話をしたりとか、向こうは向こうで主に恋愛関係、三角関係でいろいろあったらしく、とりあえず向こうの言い分を聞いたんだが日本語なのに理解できないと、何を言ってるんだこいつはみたいなことがあったらしいんですよね。この言語化とか言葉に落とし込むっていう脳の違いじゃないかというか、ちょっと違うところにいるというようなお話になりましたね。次はお互いの苦手な子供の人全般のお話をしたときに、私も向こうも会ってない時期に太って痩せた、お互い太りたくない、でこういう人が苦手だ、こういう食べ物が苦手だっていうお話を、まあ、ずーっとしてたんですけど、もうお互いに どうして嫌なのか、どういうことが無理なのか、理由とか原因とか、過去にどういうことがあったっていうのがあるかどうかみたいなことを、それぞれ一個一個ちゃんと言葉にして話してたんですよ。それが、あ、わかるとか、ちょっと待ってそこはどういうこと、こういうふうに理解してるけどこういう認識で合ってるっていうふうに、また言葉で、お互いの言葉で、お互いの持っている言葉でちゃんと自分の中に落とし込むっていうような作業を通じて、あ、なるほどねとか、あそこちょっと違うけどなんとなく言ってることはわかると、共感をお互い得たんですよ。話し終わった後、別れた後、一人で私は夕飯食べたんですけど、なんか別れた後も思い出してみて面白かったなというか、今その現場にいないけど一人だけどすごい楽しい、思い出すことが楽しいっていうような経験をしました。多分お互い言語処理能力が高いんでしょうね。私とその友人は私立の中学で知り合って、在学中もずっと仲良かったり、つかず離れずの存在だったんですけど、あ、これが類は友を呼ぶというようなことなんじゃないかなと思いました。この友人と会った時の私の気づきなんですけど、話の中でね、私が過去体重60キロぐらいあったんだよねっていうお話をしたんですよ。そしたら、え、嘘、そんなにあったのって、全然わかんなかった、え、待って、 3.1 インチの時に横にいたよね、すっごい近くにいたよねみたいな話になって、で、あの時はどうだった、こうだった話をした時に、私がちょうどその頃60キロぐらいだったわ言ったら、え、嘘、全然そんな感じなかったよ、言ってくれたんですよね。この彼女の反応を見た時に、最近のとかここ 1,2 年のことを思い返してみて、私が職場で誰かとちょっと一緒の空間になったとか、あ、この人そういえばこういうことあったなとか、例えば髪型変えたなとか、あの時これしてくれたよなとか、そういったことの会話一つとっても、もう前もっていろいろ考えすぎちゃうんですよ。こういうふうに切り出して、こういうこと伝えて、こういう言い方にして、この言葉の方がいいかなとか、いろいろ考えすぎて、結果的に諦めたりとか、言い始めたと思ったら、ろれつが回らなくなっちゃったり、緊張して噛んじゃったり、ろくなことになってないなと、考えてたこと通りにいかないっていうことで、あ、もっと軽率に思いつきでやっていいのかなと思いましたね。今割とチャレンジしてるんですよね。以前こういうこと話しましたけど最近こういうことあったんですよねとか、昨日なんかは同級生のお母さん、私がその人に気づいた後にバックに行って、そこにいた人に、あ、小学校の時の同級生のお母さんいましたわって、いい、そうなんだ、いや、その人美容師さんやってるんですけど母親が言ってるんですよねって言ったら、え、もしかしてこういう人、めっちゃ髪短くて割と声低めな人だよねって、あ、そうです、よくわかりましたね、すごい短く髪整えてるなーって思ってたんだよね、だからかーみたいな風に会話がつながったりとかして、また言葉によって過去を整理する作業っていうのを私はやってます。軽いところで言うと、ゲーム昔はやってたんですけど今は全くやってなくて、ゲームのハードソフトゼロ持ってないし、スマホゲームも数字のパズルゲームみたいな、同じ数字を揃えて消すと数字が増えて、で、どんどんその数字をでかくしてって消してってっていうのをやってるんですけど、お金を出してやってないんですよ。じゃあなんでゲーム昔あんなやってたんだろうって考えた時に、兄やいとこたちに対するコミュニケーションツールの役割っていうのが大きかったなと思います。共通言語でしたね。特に64から Wii のスマブラ、ゲームキューブのカービィのエアライドっていうのはずーっとやってましたね。複数人プレイができたので、いとこと兄弟3人揃うと5人になってしまって、 だいたい4人までしかできないんで、ケツの人間がやってない人間と交代で、私がだいたいケツなので一回休んでやるっていうような風にやってました。一応ソロプレイのやつもやってました。ゼルダとかテイルズのシンフォニアとジアビス、ドットハック GU、 ポケモンモンハンピクミンとかやってたんですけど、結果的に全クリしたのってテイルズの2作品とドットハック GU のシリーズだけだったんですよ。特にドットハック GU っていうのは自分が選んで買って全クリした唯一の作品なんですよね。4作くらいあったんですけど、だからかもう思い入れが強いです。テイルズオブシンフォニアとテイルズオブジアビスっていうのは兄が持ってて、やってるのを見て、全クリしたのを見て私も一緒にやるっていうか、その同じルートをたどるっていうやり方をしてました。こちら2つともゲームシステムで共通点があったんですけど、まずエンカウントシステム、敵キャラに当たるとバトルフィールドみたいなのが設定されて範囲が限定されるんですよね。でそこで戦う、この戦い方も単性じゃない、コマンド選んであっちが攻撃したらこっちが攻撃する、野球みたいな交代制じゃなくて、まあアクション戦うっていうのが共通してましたね。ゼルダとかモンハンみたいなエンカウントシステムじゃないやつだと、もう敵を引き連れすぎて勝てなくなっちゃったりとか、カメラワーク難しすぎて勝てないとか、ポケモンみたいな単性っていうのはなんかできなかったっていうか苦手でしたね。ゲームつながりで実況動画、この人のは見れる、この人の見てると途中でしんどくなるっていうのを考えた時に、うるさい人ダメだなと思いました。静かめでリアクションが薄い人、なんなら実況なしの方がいいって言葉によって整理してみると探しやすくなりましたね。このシリーズはこの人の見ようとか、ゼルダの伝説実況なしっていうのでね、ゼルダシリーズ2個見ましたね。それとですね、これは牧原紀之のライブ行く前日のお話なんですけど、インスタのアカウントを消しました。インスタって写真投稿したり動画投稿したりがメインだと思うんですけど、私は文字とか言葉媒体の方が合ってるなと思いました。写真も動画ももともとそんなに撮らないし、人の見るのもしんどくなっちゃって、だいたいツイッターですかね。ツイッターはずっとやってる、何の差だろうって思った時にこの差があるなと。きっかけっていうか、ずっとモヤモヤしてたのが3個ありまして、まず自分が投稿しない、投稿するものがない、イラスト描かないし写真も撮らない、動画もそんなに撮らない。特に写真に関してなんですけど、私の腕がないっていうこととか、性能を使いこなせてないっていうのもありまして、自分が見たままのが画面とか写真として撮れないんですよね。自分が見てるものよりその対象物がちっちゃくなっちゃったり、色合いとか発色がなんか違うんだよなと。じゃあ加工すりゃいいじゃねえかっていう風になるんですけど、まあうまくできない、使いこなせてない、上手になろうともうそこまでみたいな風に思ってしまって、投稿するネタがない。さらに私がフォローしている人とかフォローされている人っていうのもなぜか投稿しないんですよね、皆さんね。ストーリーっていう1日限定ばっかり、いや別にいいんですけど、その人がどんな生活をしてるとか要素がね全然なくなっちゃうんで、なんか面白くないなと。あとは使い分けがめんどくさいなと。私はインスタ、ツイッター、フェイスブックってこの3つを主体としてやろうかなと思ってたんですけど、まずツイッターで私がつぶやくことは日常のつぶやきとかざれ言とか、あ本当にピーヒョロリーみたいな感じですね。でそのツイッター上で つながりができてる人たちっていうのは、元々の顔見知りだったりとか、ネット上だけでつながっている人とか、ネットから本当に初めましてした人もいます。結構いろんな人がいますね。ここに投稿するのは、私は言葉が8割9割、言葉っていうのが主体です。Facebook。Facebook の立ち位置としまして、公の場所とか公式発表みたいな感覚でやってます。登録するときに本名でやってるんでね、あんまりあれがうざいとかムカつくみたいなことを言うのは嫌だなぁと思って、ちょっとかっちりした感じでやってますね。Facebook 上でつながってるのは全部顔見知りとかお店とか行ったことあるお店とか気になってるお店が多いかな。 Facebook で私の親のお友達学友っていう、もう皆さん還暦迎えた人たちが多いんですけど、結構年上の方とつながってますね。最高年齢はね、私の母方祖父86とか7ですかね。気づいたらアカウント作ってて、この写真何みたいな、なんでスーツ着てんのに長靴とヘルメットかぶってる写真なの、なぜこの写真のチョイスにしたのってずーっと不思議なんですけど、未だに確認できてないと。で、 Facebook に投稿する時っていうのは写真と言葉がセットかな。言葉だけにしても結構長めの書いてますね。記事みたいな感じ。じゃあインスタ何なのかって考えたら、なんだろうね。もう全部ツイッターとかフェイスブックでこと足りるじゃん。投稿もしないし、投稿されてるのもあんま見ないんだったら、持ってる意味ないなと思って消しました。最近はこの言語化する、言葉にすることで今を整理したり、過去を整理したりすることによって、ようやく自分が見えてきた感じですかね。自分の性格、性質、好きとか嫌い、得意、苦手っていうのが整理されて、昔はこれ苦手だった。今どう？いけそう？じゃあ行ってみようかな。で、そこであまり期待しないようにしようかな。だいたいこういうことを期待してそれが叶わなかった。なんだよあれ、クソじゃねえかっていう結果に終わることが多かったな。じゃあそこで期待値を上げないでおこうっていう感じで調節して、自分のあんまり感情的にならないようにコントロールできたり、昔これめっちゃ嫌いだったとか一時期すっごいダメになっちゃった、でも今落ち着いてる、じゃあやってみようかな、こんな感じで少しずつ自分の中でなんかね、いい感じに噛み合ってくる歯車が回ってるような感じがしまして、近年の中で一番進化している感じがして楽しいです。ただ私が自分なりに注意していることは、言語、言葉が正義だと思わないようにしてますね。言葉によって自分の中で整理したりとか、対外的に他の人に伝えることっていうのはできるけど、それが 100% 納得できるものとか伝わるものとは限らないし、逆に言語化することによって伝わりやすくなっちゃうから傷つけやすくもなってしまう。これは注意が必要だなと思います。現にまだ私の中で言語で処理できてない感情とか過去とかあるけど、今の私の中の能力では、あ、これが限界か、じゃあとりあえずこっち置いとこうとか、あ、この人のこういう場面こうすればよくなるけど、なんかトゲのある言い方しかできないからまだ伝えないでおこうとか、そういった風にあまり依存しないようにしてますね。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう、さよなら。